QIC、
こちらは静岡県静岡市からいただきました。50歳アートディレクター、ラジオネーム FMC スピードワゴン。
ありがとうございます。
昔あれなんだっけ、何スピードワゴンだっけ、 R なんとかスピードワゴンってあったね、バンドはね。まあまあ、当初二議席という大ボラを吐いた猪木田市長の上を行く自力獲得ゼロ議席、自民党からおこぼれをもらえたのでかろうじて一議席、しかもそれをゲットしたのはあの山本ジョージ、テラフォーマー、が確保できましたが、大惨敗です。どこで脱線しちゃったのでしょうね、ということでいただきました。ほぼほぼ同じなような内容のお便りを、神奈川県鎌倉市、43歳 CD ショップ店員、ラジオネームリフトアップ大船観音、東京都中野区、53歳会社員トミー栗林、神奈川県、茅ヶ崎市41歳会社員、ラジオネーム、大迫勤とマガタマボーイズ、他の皆さんからもいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
テラフォーマーがね、
もうそっくりですね。
え、笑ったのあれ、
そっくり。もうそば、でも爆笑しました。
あれ
それにしかもう見えんごになったです。
だからそのね、今回その一議席ゲットした山本ジョージさんっていう令和のね、前からね、あるものにそっくりだなと思ってたわけですよ、私。で、それは何かというと、漫画のテラフォーマーズって漫画があるんですよ、SF の。まあ、映画にもなってますけどね。それに出てくるゴキブリ人間っているんですよ。ゴキブリが進化して人間になったっていう。なんかめちゃめちゃなんか顔がのっぺりしてるんだけど、めちゃめちゃその攻撃的で人間とか食い殺しちゃうみたいな。
まさに。
で、そのね、そのテラフォーマーズに出てくるそのテラフォーマーっていうそのゴキブリ人間が、その、この山本ジョージと、てか山本ジョージにしか見えないっていうかね。
今度見てみよう。
なので、その山本ジョージの写真に、俺がテラフォーマー見たいって書いたんです、最初。で、その後にテラフォーマーの写真を貼り付けて、山本ジョージ見たいって言って貼り付けたら、すげえバズってしまって、多分山本ジョージも俺のこと殺したいだろうな、多分。あれ以降、奴のことをみんなテラフォーマーって言い始めたんで、だから今回令和のいろんなものの、いろんなキャッチコピーとかキャッチフレーズってほとんど俺が考えてるんですよ。もうだから野党ベンチャーっていう言葉ももう一人歩きしてますけど、これも私が考えたし、で大石のことを西中島殿って言ったのは、最初これは大河ドラマで鎌倉殿の13人ってあったでしょ。だからその鎌倉にいるそのまあ偉い人って意味で鎌倉殿なんですけど、で西中島にいるから西中島殿っていうふうに言うようになったんです。でそこにいるのがその非常になんていうんですか、冷酷非情なまあ上司上役なので、そのウルトラマンに出てきたダダっていうのがいまして、ダダは知らないかな、こうか体中しましま模様のどっかそこら辺にダダはいるんですけどね。ダダがどっか行っちゃいましたね。ダダの、ダダ自体は弱いんですよ。で、ウルトラマンにからこうスペシウム光線を顔に浴びせられて、顔がこう焼けただれて、もう帰りたいと。助けてくれって言って、無線で上司にこう助けを求めるんですよ。
めちゃめちゃ弱い。
その、画面の向こうにいるダダ上司が、冷たくさっさと仕事しろ片付けろっていうようなことで、もう一切聞く耳を持たないわけですよ。でその非情さが大石あきこみたいだっていう話でダダ上司っていうふうにつけるようになったんです。だから西中島ダダ殿っていうのは、これもだから私が考えたでしょ。であと悪手の千手観音っていう、その何をやっても悪手悪い手を打つんで、それが何本あっても足りないってんで、握手の千手観音とか、あと、いっぱい作ったな、多分、50個ぐらい今回キャッチコピーを作ってると思うけど、で、それが結構皆さんのこう、なんつうか、浸透してるんですよね。で、何かにつけてそれをこう言うようになる。例えばデジタル限界団地とか、 あと、まあ、これは私が考えたわけじゃないですけど、その、正常化バイアスとか、そのコンコルド効果とか、そういうのがあって、で、そういうのも含めて皆さんにこう言葉の、あの、こういう意味ですよっていうのをお伝えして使ってもらったりとかしてたんで、多分、あの、まあ、何人かの方からは、あの、評価していただいたんですけど、結局、その、えのきだしんやもと、悪知恵に令和が負けたという、うん、もう完璧には悪知恵なんですよ、俺の。うん、もうあの、小学校とかにいるじゃん、クラスに一人か二人、うん、変なことばっかり考えて、あの、うんうん、あの、女子の悪口とか考えるようなやつとか。
います。
なんか、女子のなんか壁新聞に言ったの、その、あの、クラスのなんとか田中さんが、あの、たこ焼きを買ってましたとか、どうでもいいことを、あの、壁新聞にして、貼り出して喜んでるやつとかいるじゃないですか。うん、俺がそういうやつだったんですけど、だから、そのまんま、そのガキの頃がやってきたことと、そのまんま、あの、この、あの、還暦になってもまだやってるっていう。
あの、それが今回、花を出してどうしたら、う
ん、まあ、だからその、本当に、あの、令和の皆さんからすれば、本当に殺してやりたいような、ガスだと思いますよ。本当にね。ただ、あの、徐々に、実は、あの、向こうから引っぺがしてんだよね。要は、最初はえのきだあの野郎何言ってんだいって思ってるけど、だんだんその言葉の一つ一つに、なんかこう、思い当たる節が出てくるわけですよ。
ああ、だんだんえのきださんを批判、ちょっと批判してきた人でも、
はい、
そういえば確か、大石って、なんかちょっと違和感、やっぱり。
みんなどっかに違和感持ってて、うん、で、その時に、例えば、今回もまたこんな下手打ってんのか、また今回も下手打ってんじゃないか、すると、あ、握手の千手観音って、その通りだなと。するとこう、スッてこう、あの、こう入ってくるわけですよ。で、入ってきたら、もう入っちゃったら終わりなのね。だから、えのきだのそういうマジックがそこに入ってきちゃうと、もうあの、今度その大石を見るときに、そういうフィルターで見始める、フィルターかけた状態で見始めるんで、その、今までは綺麗に見えてて、すごいやる人、やってくれる人だなと思うようになったのが、こいつおかしいんじゃないかっていうような目で見るようになると、どんどんどんどんその今まで見えなかったものが見え始めるっていう、そういう効果は絶大だったと評価してくださる方が何人もいらっしゃいますよね。なので、あの、だからね、宣伝って大事なんですよ。
そうですね。
あの、今回本当に思ったけど、あの、これも何回かお話ししてるんですけどね、あの、広報っていうのはですね、PR の、で、これはその普通、一般的には宣伝と、あの、一緒に、あの、捉える方が多いんですよ。コマーシャルメッセージ、CM だとかと一緒。で、もちろんその側面も当然あるんですけど、それだけじゃなくて、その、ピンチの時に、どうやってそれを一刻も早く切り抜けて、皆様に高い評価を取り戻す、皆様からの高い評価を取り戻すかっていうことも、広報の大事な仕事なんですよ。
うんうん、
で、例えば、私らがその、例えば大石事務所にいたときに大石あき子がいろいろこう失敗をすることは当然その頃からあったわけです。
そうやね。
で、その時にここはこうやって切り抜けましょうみたいなことでいろんなアイデアを出せてたんですよ。
うん、
で、それはそのまあ大石事務所では我々がよろずやがそれをまあ担ってたわけですけど、うん、で、東京では令和の本体では何度も名前を出してますけど、大谷さんっていう人がいて、で、彼もその広報のスペシャリストなんですよ。で、一生懸命いろんなことをやって切り抜けてたんですよ。ところが、いつの間にか大谷さんいなくなっちゃった。で、どこ行ったんだろうなと思って、しばらく経って気づいたら、参政党にいたわけですよ。で、参政党の宣伝が一気に良くなってるわけ。で、令和の宣伝がもう、下手っぴになっていくわけ。
ああ、じゃあ大谷さんって人がいたところは、まだ、令和は結構。
全然マシ。で、その大谷さんと俺が例えば、割と波長があったんで、あの、彼が大阪に来てくれると、このスタジオでにずっともう帰らずに、明け方まで一緒に飲んでるという、そういう状態だったんですけど、で、あの、だからそういうようなスペシャリストがいなくなったら、悪目立ちしかしなくなっちゃったでしょ。で、その間こっち側どうしたかっていうと、そのいうあの、悪目立ちを全部逆手にとって面白くしちゃうわけですよ。で、その、替え歌にするとか、その、例えばそのさっき言ったキャッチコピーに変えちゃうとか、あの、なんかそういう風な形でその相手のそのまあ 自分で作って傷口ですよね。自分で失敗して傷口、うん、それを我々は無理やり傷口を広げ、そしてそこに、そこにこう塩を塗り込むという、そういうことを、うん、まあ、やったわけですよ、
うん、
ええ。戦ですからね、これはね。で、これが実にうまくいったということでしょうね。で、その、例えば、それに対抗するには、何が必要かというと、これはやっぱり、その広報の知恵が必要なんですよ。その要するに広報のスペシャリストには広報のスペシャリストが戦うしかないんですよ、
うん、
ところがいないでしょ、
うん、
で向こうで出てきたのは何かっていうと、そのチンピラみたいな、その令和信者が出てくるわけですよ。
チンピラです、
ええ、でこいつらはひたすら私の個人的な悪口を書いてくるわけですよ。
ちょっと
だから、うん、だから大石明子から、うん、そのまあ契約を切られたことを恨みに思い、それを逆恨みしていつまでもやってる粘着質な親父だとかって書い、もうパターンが決まってるんだけど、だからそういうことばっかり書くわけ。ね、で、で、それはじゃあどうかっていうと、事実じゃないから、俺としては痛くも痒くもないわけです。事実は違うところにあると。で、だから事実を書かれたらちょっと気持ち悪いけど、事実じゃないし。で、さらに言うと、そんなもので、何かこっちがひるむわけじゃなくて、その書かれたらやっぱりムカつくじゃないですか、私としても、
うん、
でムカつくとどうなるかというと、よしもうちょっとやってやろうというその気合が乗ってくるというか、
うん、
逆に言うと私のエネルギーの元になってしまうわけですよね。だからああいうのやらずに、えのきなさんも苦労してるよねとか、いろんなこと考えてとかって言って、なんかこう慰めてくれたりすると、私優しい心に弱いんで、
うん、
急になんかもうじゃあやめようかなとかって思ったのに、うん、あんな悪口を書かれるもんだから、うん、もしまだやってやると、もっとやってやるというもう全てがエネルギーに変わり、だからこの3年間、だから3年ちょいその大石をずっとこう批判し続けたっていう、いつまでやってんだあいつはとかって書くんだけど、お前がそう言って書いてくれるからいつまでもやれるんだよっていう、うん、本当にそういう意味で言うと、ポンスケの皆さんありがとうっていう、うん、
ポンスケ
もうあなた方がいたから我々はここまで戦い抜くことができたんですっていう、本当これ本当正直な気持ちで、うん、まるで本当にニュースステーションの最終回で久米宏さんがニュースステーションのアンチの皆さんがいろんなことをその厳しいことを書いてくれたと。で、それに対してこういろいろと、まあ、ムカつくこともあったけれど、今となってみれば、そういうのがあったから続けられたんですって言ってるんですよ。
う
ん、あれの気持ちがめちゃくちゃよくわかるんですよ。ええ、だから、この3年間しつこく続けられたというか、これからもまだ続けますけど、うん、これは本当にポンスケの皆さんの、全く想像的でない、頭の悪い、その、誹謗中傷のおかげだと。いうことをですね、うん、この場を借りて、心より御礼を申し上げたいというところですね。だから、まあ、そういう意味で言うと、だから、令和新選組というのは、その、まあ、このお便りを元にするとね、その、令和ってどうすればよかったんだろうかっていうのをちょっと考えてみたいんですけど、
うん、
どうすれば今みたいにその、支持率 1% を切るみたいなね、そんな、誰からも相手にされないような党になってるのかっていう、そうじゃなくて、最初は人気あったんですから。
うん。
ええ。で、これはちょっとした、その令和現象みたいなこともあったわけですよ。で、なんでそれができなくなったか。で、まず、一つは、広報の力が、まあ、弱くなったっていうか、ダメになっちゃった。で、なぜその広報の力がダメになったのか、やっぱ人を大切にしなかったからですよ。ええ。で、仲間、そういうせっかく、技能を持ってる人間がゴロゴロいたのに、うん、そういう人たちがみんなもうそっぽ向いて辞めちゃったわけですよね。で、そっぽ向くようなことをしたんですよ。令和新選組っていうのが。で、なぜかというと、これ、簡単な話なんです。広報って何のためやるかわかります？
まあ、それは周りに支持率、支持してくれる人。
ええ、
募るため
当然組織を大きくしたいってことですね。です会社だったら売り上げアップとか、ね。で、できれば、こう、支店だとかそういう出店を増やして、
うんうん、
ね。で、販路を広げて、うん、より、お客様を獲得していきたいっていう目標があるから広報ってやるわけですよ。
うん、
で、 それがなかったら広報ってする必要がないでしょ、
うん、
令和って組織でかくしようとしなかったんですよその支部も作りません、
ああ
党員もいりません、ええ、何なのこれはっていう。だから広報としてはやる気を削いでくれることばっかりだったんですよ。だから最初の頃はその大石事務所っていうのは令和の中でも浮いてて、
うん、
ともかく広報に注力してた唯一の事務所なんですよ。でそこにいたよろず屋、私が引き継いだよろず屋がいたからなんだけど、でだから組織をいかに大きくするか、その党員制度を作るかと、みんなそればっかり考えてた、
うん、
大石も最初考えてたんですよ。でそれを令和の本体にも意見具申しよう、しましょうっていうような立場だったのに、
うん、
あのおばさんが議員バッジつけた途端に、
うん、
党の向こう側の本部の人間に染まっちゃって、
うん、
そういうその改革とかなんとかっていう発展させるってことを一つもやらなくなっちゃったわけです、
うん、
そうするとよろず屋が邪魔になったんだろうね、
うん、
で結果的に切っていくっていう、
うん、
なのでそういうことやってたらそれは組織は大きくならないし、それはダメになりますよね、
うん、
だから広報をないがしろにしたっていうのがもう最大の原因だと思います、
うん、
ええ、でここさえうまくやればよほど売り物が悪いとかサービスが最低とかでない限りはそこそこ商売ってうまくいくもんなんと僕は思ってて、うん、でだから本当にうまくいくしか、うまくいくしか他なかった団体なんですよ当初。それがうまくいかないっていうのは本当すごいなっていうところです。
せっかくね、あの時維新も伸びて、うん、令和も伸び、なんか一緒に相乗作用が働
いて、だからその令和がもたもたしてるもんだから参政党が出てきちゃったわけですよ。だから令和が一緒にガーって動いてたら参政党の出る幕なんてないわけですよ、うん、で出てきたとしても二番煎じでパッとしないねあいつらって言われちゃうんですよ、
うん、
昔大昔1970年代半ばにピンクレディという、
あ、知ってる
よ、女の子2人が出てきて、でペッパー警部という曲で大ヒットして、そしてスターダムにのし上がっていったわけですけど、
うん、
やっぱり2匹目の土壌を狙ってる人たちがいて、その直後に名前忘れちゃったな、まあ、同じような二人組が出てきたんですよ。でやっぱ売れないよねでところがじゃあ二番手が売れる時ってあるんですよ。
ああ、
ええ、これは何かっていうと一番手がその気抜いてる時ですよ。
ウサギとカメみたいな、
ええ、そう、ええ、でだからそういうようなことが起きるので、ええ、気をつけた方がいいなというふうに思いますけどね。まあ長いことこの動きを見ている木田上優子さん、どのような感想でしょうか。
でもやっぱりだから人を大事にしないとこはダメですよ本当に、うん、腐っていく、
はい、腐ってますか、腐ってますか、
腐っ、うん、で腐ってるところにいい人が行くといい人が腐っていく。
腐ったみかんじゃんそれね、
うん、
そうそうそうそう、そんなもん、
まあ、
もうイエスマンしか周りがおらなくなる。だけど本当に
ああねえ、まあね、まあそういうことでしてですね、まあ令和新選組今もだからこんだけ問題が起きたのにもかかわらず、それをそのもう一遍洗い直して、反省材料にするとか人事を一新するとか普通の団体だったらやるんですけど、うん、やってないでしょ、
うん、
責任取らずに代表共同代表居座ってます、
うん、
で特になんかこう大慌てでなんかステートメント出してるわけでもない、大石が出したのは大した内容のやつは一つも出てないですよ、
うん、
でこうそれでいいって思ってるやつが信じてるというか、うん、ポンステなんですけど、やっぱかわいそうだよね。自分でちゃんと考える頭をもう持ってない人じゃなっていう、そういうような感じがしております、うん、ということでもう これあと C 枠もそういうことか。続いてまた、この選挙に関するトークが続きます。次は、あ、そうか、うちの映画の話だな。一旦 CM に行きたいと思います。
メディアプロデューサー、災害ジャーナリストの榎田新右衛門と共に学ぶ知性と好奇心のブラッシュアップ講座、榎田塾では、ただいまオンライン受講生を募集しています。詳しくは榎田塾で検索を。
居酒屋チャイナシンドローム堂々オープン。確かな目を持つ専属のバイヤーが中国全土を歩いて選んできた怪しげな野菜、奇形魚、そして本場上海の食肉工場から直送の熟成肉を贅沢に使ったデンジャラスな料理を提供いたします。もちろん油は再生廃油 100% だから納得の激安価格。いろんなことに目をつぶって居酒屋チャイナシンドロームでスリリングな夜をお楽しみください。
どこが政権を握っても、どうせ官僚の人たちとかが反対して何も変わらないんですよね。
そういうお邪魔な官僚は密かに東京湾に沈めています。究極の国民政党、日本アジア党です。